Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreaming of Dane.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はラジオカロス札幌エグゼクティブプロデューサー兼パーソナリティの山崎キネオさんご登場です。もう人生の大先輩です。いろいろお聞きできたらと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はゲストをお呼びしております。ラジオカロス札幌エグゼクティブプロデューサー兼パーソナリティの山崎キネオさんです。おはようございます。
おはようございます。山崎キネオです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、山崎さんとは今年3月でしたっけね。
3月3日ですよ。
3日でしたね、はい、そうですね、はい、あの山崎さんの番組に、ラジオ番組スズキのとともに、ね、はい、ゲスト出演させていただきました。ありがとうございました、
はい、すごく楽しい、いいお話を
していただいて、ね、あ、本当ですか。ありがとうございます、今日は山崎さんのこといろいろお聞き。
いや、自分のことあんまり喋るの得意じゃないもんですからね。
いやいやいや、
あれなんですけど、内藤さんがね、
はい、
あの爽やかな笑いでこう引っ張り出してくれたら何が出てくるか、ね、
ドキドキしますね。先輩を前にちゃんとできるか心配ですが、頑張りたいと思います。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。あの、山崎さん、簡単に自己紹介の方をお願いしてもいいですか。
は
い
はい、私はですね、現在85歳、誕生日で86歳になるんですけども、 STV に入社しても60年以上も前に、25年ぐらい前にもうね、卒業してますけども、1964年と言いますから、はい、東京オリンピックの年に入社して、
は
い、1972年の札幌冬のオリンピックの時は取材してました、
はい、取材をされていた。
宮の森シャンツェで日の丸が3本上がった時に、はい、あの日の丸の下にいました。
そうです。もう私たちがこうテレビで、ね、見るような、そういう映像も生でご覧になっていたということですね、はい、
で前半が、はい、報道とか、はい、それから制作、テレビ制作とか、はい、で後半がラジオ制作とか編成とか来まして、 そして、まあ、また別の局の役員なんかもしてですね、そして卒業してから、うん、あのラジオカロス札幌の社長さんに出会って、いろいろプロの放送局の出身者がいないから何かアドバイスをしてくれというようなことでお話しするようになって、番組を編成したりしているうちに、男性合唱団スキーノも始まるようになって、2005年にですね。
2005年ですか。はいはいはい。
それで、まあ、この団員を紹介する番組作ったら面白いんじゃないかなと思いましてね、70人ぐらいいたから。
あ、そんなにいらっしゃったんですか。
そうなんです。で、2007年から始めまして、団員を紹介していったら、だいたい1年半ぐらいで全員終わったんですね。
なるほど。
本当はそこで終わるつもりだったんですけども、
あ、そうなんだ、
やってるうちにだんだん、
はいはい、
面白くなってきて、
はいはい、
合唱団員じゃなくても、うんうん、いろんな音楽好きな人だったら、
うんうん、
お話聞いてみたいなということで、プロアマを問わず、
うん、
いろんな ジャンルも含めて、いろんな方のお話をしているうちに、なんと17年18年経ってしまいました。
すごいですよね。
今年の、9月20日には1000回に
1000回すごい1000回もうすぐですね。
1000回のゲストは、はい、あの私たちの最初からのソリストの時から の、はい、あの指揮者である、うんうん、あの幼い勲先生なんですけど、ね、
あの合唱団の指揮者の先生、
はい、男性合唱団スズキギノの常任指揮者であり、はいはい、作曲の合唱団の指揮者、はいはい、それから北海道教育大学名誉教授、あ、まあ、北海道の合唱界の重鎮なんですけどね、うんうん、それで、まあ、今までもう5回ぐらい出てます、
うんうん、あだって10
100回、
ね、そうですよね、
200回とか300回とか、うんうん、
あ、記念の放送の時に、ね、
そういう切れ目の時に出てもらって、うんうんうん、いろんな昔の話や、うんうんうん、その時々 の、はいはい、あの歩みとか、うんうんうん、いろいろお話をしておりますし、
うんうん
うん、私たちの団歌を作った池部慎一郎先生という、はい、日本を代表する作曲家がいますけど、はいすねはい、あの方にもですね、
う
ん、今まで2回出てもらいました。
あ、そうなんですか。
900回の時も出てもらいました
もう数が3桁でもすごい何百回っていうその歴史の重みをすごいひしひしと感じますけれど、こう長く続き、そのね、初めはそういう団員を紹介されて始まったっていう話でしたけど、こうお友達が多くないと続けていかないと思うんですけど、どういうふうにゲストさんをこう集められていったんですかね。
最初は本当に団員を紹介して、うん、団員のモチベーションを上げて、うん、いろんな社会人としていろんな歩みをしてきたとか、
うん、
あの生きがいとかね、
うんうん、
好きな音楽とかねっていうような話になってったんですけども、はい、やっぱりその人にはその人の本当にいろんなね、うん、思い入れというか、うんうん、人生の、分岐点というか、はい、いろんなものがあってね、
はい、
そういうことを聞くと本当に勉強になるし、
う
ん
ね、
感激するし、
はいは
い、聞いてる人もですね、うん、喜んでもらえるっていうようなことで、うんうん、だらだらと続けております
いや、それ私もここにゲストをね、毎回じゃないですけど、いろんな方、あの音楽家の方々が多いですけど、
はい、
お呼びしていろいろ聞くと、やっぱりそういうその方の人生を聞くとすごく勉強になる。
ありますね。
ありますよね。刺激になったり、すごく勇気もらったり、すごくそういうところは。
例えばついこの間出たですね、紀の戸屋の会長さん、
はい、あ、そうですか、
長沼和夫さんっていらっしゃる、
うんうん、
あの紀の戸屋の、はい、創業者なんですけど、ね、
はい、うち近所、
この方がこの間入ってきたんですよ、団員に。
団員に、あ、そちらですか。
鈴木のメンバー。
鈴木のメンバーに。そうだったですね。
それで話を聞いた
はいはい、はい、
もう全くお菓子屋なんか考えてもいなかったと、
うん、あ、そうなんですか。
北大スキー部で、
全然
山スキー部ですよ。
はあ、
そして牧場をやりたいってね、うん、夢を持ってね、
はい、
いろんなことをやって失敗して失敗して失敗して重ねたうちで、うん、奥さんの旦那さんが、
はい、
あ、奥さんのお父さんね、奥さんのお父さんに何やったらいいだろうかって聞いたら、うん、お菓子屋やれと。
は
あ、お菓子屋さんっていうのはお客さんが入ってくるときニコニコして、
うん、
お客さんが帰ってくるときニコニコして帰ってくると、
うん、
あんないい商売ないと、
なるほど、
ということを言われてね、
はい、そこからですか。
そこから始まった。何にも考えないで。
へえ。
だから職人もいないの。お菓子屋からお菓子を仕入れて売ってた。
あ、そうだったんですね。
そういうね、
はいはい、
本当に人生って何が起こるか分からない、
うん、分からない、ね、本当そうですよね。
話をいろんな人の人生には必ずあるという、ね、
はいはい、
でそういうことを聞くと励まされるし、うん、モチベーション上がるし、うんうん、ということですよね、う
んうん、確かに。あの今ね、ラジオ番組のそういうお話になったので、そのままそのラジオ番組のお話ちょっと聞いてもいいですか、うんうん、でそういう、こうゲストさんとのこう対話とかで、こう山崎さんがこう、まあ、今日はゲストさんですけど、まあ、パーソナリティとしてお迎えするときに、こう何か気をつけていることだったり、こういうことをなんてモチベーションにしているとか何かありますか。
あの やっぱりですね、放送が終わった時に、いやーとっても楽しかったって同じじゃないですか、ね、なんかこうね、自分の人生を振り返ることなんていうのはなかなかないから、
まあそうですね、機会がないとないかもしれないです ね、はい、
それでラジオで山崎さんがうまく引き出してくれて、そういう話ができてなんかすっきりしたと、
こう整理がつくというか、
そう言われるとね、すごく嬉しいです。
わかります、私もなんか
同じだと思います、
言われたことあります。なんか今までの自分をがこう思いこうもう一度こう 見返すっていうか、はい、いい機会になったって言われたことありますね。
それからですね、
はい、
あの私の番組の中ではね、あの追悼番組ってやってるんですよ。
追悼番組、はい、
今あの団員の今の平均年齢が 72.2 歳ですから
ね。 72.2 歳、
90近い人もいますし、亡くなった方もたくさんいらっしゃる。
なるほど。
出演者でも亡くなった方もいらっしゃる、
はいはい、
そうすると私の心に残った人、それから団員で私と親しくしてた人なんかはですね、その人が出演したやつを自分でまた再編集して、追悼番組に、
なるほど、
やってるんです。
なるほどなるほど。
でついこの間もね、あのジャズシンガーで水穂さんっていう方がいらっしゃるんですけどね、あのハニービーっていうね、矢原健さんっていうジャズコーラスのナンバーワンの方がいるんですね、その方の奥さんで、トリオでやってる方なんですけども、そしてあのバークリー音楽大学やなんかにも ね、
はい、
あの学んだりね、
もう本格的なんです。
それでその方が、4月に亡くなったんですね。
あ、そうでした。
それでこれ6月2日に再放あの追悼放送やりました。
放送されたんだ。
それからね、例えばね、あの私の STB 入社同期の牧山明っていうアナウンサーがいたんです、この方
は
おはよう北海道という番組をね、29年間やってたの。
はあ、29年
ということはね、朝3時に起きるんです。
朝3時
だから50年間アナウンサーやってたうちの30年間は朝3時に起きてね、
すごい、
朝放送やってたの。
すごいですね。
本当に並大抵の努力
じゃないです。努力じゃないですね、はいはい。
でその人も亡くなったんですね。
なるほど。
ですから、まあ、STB の現役の時代は出てもらえなかったけど、終わってから、そしてあのまたフリーになってから、そのおはよう北海道を続けてたわけね、パーソナリティとしてね、でその時に私の番組に出てもらって、そしてその自分のアナウンサー人生50年間のことをね、いろいろ聞いて、で亡くなったっていうのを聞いてですね、そしてそれがちょうどコロナで亡くなったんですよ。
ね、切ない。
それであの追悼放送を作って、その CDR を、持ってご自宅に行って仏前に備えたと。
そうだったんですね。
いい話でしょ。
いやすごい、なんかやっぱりそういうそこまでの追悼番組はまだね、私はやったことないですけど、それだけ歴史がないとそういう番組も作れないので。
だから例えばね、もういろんなのがいるんだけど、例えば大学時代は私ね、早稲田大学混声合唱団っていうところに歌ってた。4年間歌ってた、
はいはいはい、
で高校時代は剣道部だったの。
剣道部だった、
それで秋にね、
はい、
あの校内合唱コンクールっていうのがあった
んです。ああ、よくありますね、はいはい、
それで、3年8組はですね、もう受験が近いからその合唱部の人が、はい、女性が指揮してたわけ、そして男の人は男子生徒は、あんまり練習に出ないわけ。
なるほど。
それでホームルームの時に、私は手を挙げて、
はいはい、
なんだ3年8組の思い出を作ろうぜ練習に出ろ、
はい、
私その頃硬派だったわけですよ。頭短く切ってね、
ほうほうほう、
坊主頭で信玄袋を抱えてやーってやってたわけですから、
はい、
そしたらあるやつが、じゃあ式はお前がやれ、
山崎さんにやれと、
おやってやる
今度式棒に変わるわけですね
だから今までやってた曲楽譜読めないんですよ。だからなんとなく知ってるだけで僕は式と、
はい はい、
そしたらね全校27クラスだったの。
27クラス、はい、
そのうち17位。
そこが
立派なもんじゃないですか。
いやすごい立派です。だって剣道一直線で音楽全然
剣道の全国大会も出てるんですから、
そんなにすごかったんですか。
めちゃくちゃ剣道しかやってなかった
んです。本当ですか。
もう最初から浪人すること決まってたんです
わおすごい。それからの合唱、合唱の指揮、
それから大学に入ったらすぐ合唱行ったわけです。
はあ、すごい。じゃあその、あの大学の合唱部からの話後半でまたちょっと詳しく伺っていいですか。
はい、
はいはい、じゃあちょっとブレイク入れます。夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
大学の合唱部ではね、
はい、
小沢誠二さんの話。
小沢誠二さん、はい、
小沢誠二さんは分かりますよね。
私の、はい、学校の大先輩、ね、大先輩です。
小沢誠二さんで大工歌ってるんですよ。
あすごい。
とんでもないんですよ私。
すごいですね。あの早稲田大学のその混声合唱団に入られたきっかけは、
はい、
やっぱりその高校生の時の合唱の式だったんですか。それがきっかけでやりたかった。
それで大学入ったら合唱でもやってみようかなと思ってたわけ。剣道部はね、うんうん、とてもね、うん、その全国、あの全国レベルのあれから言ったら、うん
はい、
とてもそういうあれではないというのがすぐちょっと練習見に行ったら分かるからね。
あもうあこれはみたいな。
あこれダメ。
あダメダメと思っちゃったんだ。それで合唱団に入った。
その合唱の呼び込みをやってる女の子が可愛かった。
そっちですか。なるほど。でちょっとこう言ってみた
ら混声だから
か。なるほど、ね、
ちゃんと大学の合唱団もね、はいはい、ちゃんと可愛い子を並べとくわけさ。
あなるほど。入ってほしいからみんなに。
そしたら、
うん、
150人ぐらい団員いて、
はい、
100人ぐらい男なんですよ。
本当ですか。普通ね、なんか音楽の関係のものは女の人の方
が多いですけど。いやその頃女子なんて本当にいないもん。
ああそうなんだ。
早稲田
やなんて。あそっかそっか。150人の合唱ってすごいですよね。もうなんか考えただけでも
ステージに上がるにはオーディションあるんですから。
あですよね。やっぱ上がれないですよね。オーディション受けられたんですか山崎さん。
2年までよ全部落ちる。
あやっぱ先輩が優先というか、うん、はあすごい。どういう練習をされるんですか合唱。
いやもう徹底的に交流文献から何か
始まって、ね、そういうものからですか。
もう徹底的にだって僕ら全然譜面も何も読めないから、
はあはあ、
その、 あのなんていうの経験者と新、 あの、ね
はい、
新人と分けられて、はいはい、僕はもう新人の方で
必
死になってやって、
はあ、そうですか。で1年生2年生もうとにかく基礎練習をいっぱいやって、うん、
それで、100人ぐらいいなくなるわけ。
おそうですか。
夏の合宿で、あこれはやばいと思って、
はい。
だからそれを私4年間続けたんだよ。
すごい。なんかその辺はこう剣道で養ったこう精神力みたいなのが生かされてるような気もしますけど、どうですか。
いや素敵な先輩がいたからかもしれない。女性の
先輩と歌いたいみたいな。
結婚したのは全然別ですからね。
そうかそうか。それそのじゃあ時にその小沢誠二さんの指揮で太鼓を歌われた。
そうなんです
よ。それどう、どういう
これもう放送入ってんの。
まあ、入ってます入ってます。喋って、うん、大丈夫ですよ、はい、
っていうのはね、ちょうどですね、うん、早稲田大学の3年生の時に創立80周年だったんですね、
はいはい、そういう記念の日。
そして小沢さん式で、はいうん、学内6つの合唱団のと交響楽団で太鼓を歌ったんですね、うん、でリハーサルの時に400人の合唱団員の一人が音を外したのをね鋭く指摘した。
あ小沢さんが、
小沢誠二さんが27歳ぐらいですか、
はい、その頃
僕らとそんなに違わない
はいはいはい。
その異常な身震いするような緊張感をね、うん、今でも覚えてますよ。
あ、そうですか。私はもうやっぱり小澤征爾さんも晩年の方しか知らないので、はいはいはい、その若い時のすごいエネルギッシュな彼は全然知らないので。
それとですね、うん、小澤さんにはもう一つエピソードがありまして、うん、私はあの STB に就職して釧路放送局の放送記者やってた時にね、うんうん、あ、はい、3年間いたんです、はい、その時に STB が主催して小澤征爾で、うん、あの日本フィルハーモニーの演奏会があった、うん、はいはいはい、それ STB 主催だった、うん、そのチケットを買いに来た、うん、笑顔の可愛い子が、うんうん、後の私の奥さん、
そういう出会いなんですか。
それで、はい、今買ってった人の席の隣の席をくださいって、
山崎さんが、うん、すごい。で、山崎さんはお隣に座ったと。
そうです。
で、奥さんまだその当時 の, あの彼女は知らないわけですよね。
全然知らない。
で、
そこ家族と一緒に来てたんですね、
うん、ああそうなんだ、そうだ、うん、で、そこでお声かけられたんですか。はい、どんな感じでお声かけられたんですか。
いや、あのチケット買いに来た時に、うんうん、覚えてます、向こうは知らなかったけどね、
はいはい、うんうんうん、へえ、じゃあそこから交流が始まった。
はい、
あ、すごい、そういうふうにつながっていくんですか。
そうなんですよ、人の出会いっては本当に不思議なもんでね。だから小澤征爾さんは赤い糸なんですよ、うんうん、私にとっては。
なるほど、キューピット役というか。
はい、
へえ、じゃあもう本当特別な指揮者なんですね、小澤征爾さんは。はあ、でもそこのチケットを売るときにすごい可愛い女性だなってこうパッと見のそのインスピレーションというか。
あ、それはやっぱり一目惚れってやつでしょうね。
いや、すごい、それもう女子聞いたらキュンキュンしちゃう話ですよね。そうですか、はい、すごい、そんなお話聞けると思ってなかったのでちょっとびっくりしました。え、じゃあそれから、STB に所属されてるときは合唱の方はされてたんですか。
合唱はね、うん、そんなにやってなかったんですけどもね、うんうん、STB の社員の後輩にね、うん、実は999人の大工っていうのは札幌で今でもやってるんですけど、うん、昔からやってるんですよ、
はいはいはい、
でそこで歌ってる人がいたりね、うんうん、それからさっきの小澤征爾さんの、うんうん、実は太鼓を東京文化会館で歌った時に、うんはいはい、STB に入社してから、うん、なんと同じステージに俺もいたんだよ
っていうがいた
っていうやつが2年下に1人同期に1人いただから全然別の合唱団に入ってたわけ。
はあはあはあ、
だ5つぐらいの合唱団が一緒にやってますから全然知らないわけですよ、うんうん、学年も違うしね、うんうんうん、それでそのうち STB でいろいろな話してるうちに、うんうんうん、いや俺もじゃあ一緒にあのステージで歌って、うん、同じ青春時代を過ごした仲間だった、
はいはい、はあ、それもまた
も感動しました
よ、ね、すごいですね。
2人とも亡くなりました。
あ、そうです
ね。追悼放送もやりました。
もやりました。そうかそうか、じゃあそこからのあのすすきのに入団されるのはどういうきっかけだったんですか。
すすきのはですね、うん、なんかちょっとしたねボランティア合唱団みたいのとかね、うん、大工を歌う会とかっていうのをやってたら、うん、そういう人間関係の中で、うん、今度、はい、六本木男性合唱団クラブというね、うん、東京にある有名な合唱団が札幌公演をやるんだと、
う
ん
う
ん、その時に札幌の、男性合唱団に声かけたけど、うん、全部断られたんだって。
あら、残念、うん、
それがあれですからね、来たら大ホールですから
、ね、すごい、うん、
それ東京の有名な合唱団ですから、うんうん、で男性合唱団そんなみんなビビっちゃって
な、なるほどなるほど、ビビっちゃって、
ね、ところがそこにすごいやつが現れた、うん、建築家で丸山さんっていう人なんですけど、うんうん、全く音楽経験ない人、
うんうん、
その人が飲み屋で飲んでて、うん、じゃあ俺たちで作ろうぜっていうことになった。
なるほど、
その何にも経験ない人が11人、 はい、飲み屋で会ってる人、はい、スナックで。で、うん、じゃあ死刑は誰がいいって調べたら、うん、幼い勲っていう先生がどうも一番らしいぞって、うん、じゃあそれをその人を説得しようと、うん、言うんで、はい、いろいろ調べたらその人がお酒好きだっていうことが分か
る。なるほど。リサーチしたんですね。
それでワインバーに誘ってはい、はい、ガンガン酒攻めをしてそして11人でスタートした。
それがきっかけなんだ、
うん、その半年後に70人人を集めてね、
はい、
それ解散だったの本当はね。
あ、その1回
だからいろんな男性合唱団の、うん、あのこうから引っ張りってね、
はいはい、
あの集まった人もいたわけですよ、
は
い、
うんうんうん、
でそういう人たちの中でも、うん、まあ、元の合唱団に戻った人もいるけども、うんうん、なんかすすきのの幼い先生の合唱団もいいねっていう人も出てきて、あるいは僕らみたく集められた人は、
うん、
やっぱりここで解散するのはもったいないぜと、続けようぜって言って、はいはいはい、今がある。
なるほど。そのなんか合同演奏会合唱団のそれがなかったら立ち上がってなかったって。
なかっちゃがってなかった。
そういう合唱団だったんですね。
でそのうちに今やね、うん、この人なんか名前言ってもいいんだけど、うん、つい何年か前に入ってきた人は、うん、札幌南高の音楽の先生で、
うんうんうん、
東京芸大の声楽科。
そういう方もいるんだ。
卒業してトップテノールに僕の後ろで歌ってくれるんですよ。
へ、
常にだから正しい音でね。
あ、なるほど。
すごく歌いやすいよね。
そういう素晴らしい
方。でその方もね、うんうん、実は私が、うん、私のラジオ番組で私が探して、うん、なんか面白い年代の80、70代後半の人がいると言うんで声かけて、うんうんうん、私の番組に出てくれたわけ、
う
ん、
ほうほうほう。
でその人はまた別の合唱団にいたらしいんですけど、うんうんうん、そこがなんかなくなったらしいのね。
ああ、なくなっちゃったんだ、
うんうん、私に電話かかってきたわけ。
なるほど。
山崎さんの合唱団どうですか、入ってもいいんですけど、
はい、
言うからね、
はいはいは
い、いやー大歓迎ですよ、
じゃ
あ3日後にあの、教文大ホールでステージがあるんですけど、うんうん、だね、何歌うんですかって、これからこれ、うん、あ、これとこれは歌えます、うんうん、これはあの譜面あればなんとかなります、
うんうんうん、
だから入団して3日目でステージに立った、
うん、そうなんだ、すごい。すごい、もう心強い方ですね。
こんな人もいるん
で。へえ、面白い。
でも半分以上は全く合唱経験ない、うん、せいぜいカラオケでね、うんうん、なんか歌うとかね、
はいはいはいはい、
そういう人。
はあ、そうですか。いや、すごい、いろんなお話を聞き進めていったらもう あっという間にお時間がちょっと、まあ、迫ってまいりまして、いやー、山崎さん、ちょっともう1回じゃお聞きしきれない内容だったので、2回目もまたお声かけさせてもらっていいでしょうか。
いいですよ。
ですか。
今度ここも場所よくわかりました。
あ、よかったです。
歩いてきましたから。
よかったです。もう歩いていらっしゃってるってさっきね電話で聞いてちょっとびっくりして、もう大丈夫かなと思ったんですけど、じゃあ2回目またこの続きは2回目でお聞きしたいと思います、はいはい、今日はどうもありがとうございます。
次回は1曲歌わせて
ください。はい、もちろんもちろん、次回は1曲歌っていただきたいと思います。今日のゲスト山崎キリオさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。